Dig。ここで番組のメールマガジン、ディグメールのご案内です。その日に放送するディグテーマは番組のウェブサイトやツイッターの公式アカウント、そしてこのディグメールを通じて毎日夜8時頃に発表します。せっかちなスタッフが担当の時はもう少し早く配信します。ディグメールはもちろん無料です。一旦登録しても解除したいという時には自分ですぐに解除することができます。TBS ラジオモバイルの中にある DIG 携帯サイトのトップページに DIG メールの配信登録とありますので、そこから入って案内に従って入力してください。番組へのご意見や投稿も DIG メールへの返信で簡単にできます。スマートフォンをご利用の方、パソコンへのメールマガジンをご希望の方は DIG メールと検索すれば TBS メールのサイトがすぐに見つかりますので、そこから入ってご利用ください。皆様の登録をお待ちしております。ニュース探求ラジオディグ。この番組は TBS ラジオキーステーションに、今夜は荻上チキさんと富山えりでお送りしております。ディグテーマは風俗営業法改正で異変？ラブホテル業界ってどうなっているの？ということで、ゲストの方にお二人スタジオ入っていただきました。まず風俗営業許可関連の業務を多く手掛けていらっしゃいます、行政書士の人見純一さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
そしてもう一方、ラブホテル経営者向けにコンサルタント業務を行っていらっしゃる株式会社ハートトラストウィン代表の山内和美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずひとみさんは、はい、風俗営業許可の業務をしていらっしゃる行政書士、はい、ということなんですけれども、この具体的にどういうお仕事をされてるんでしょうか。
は
い、
行政書士は業務範囲自体がかなり広くありまして、はい、まあ、よく何千種とか何万種というふうに、ね、言われております。はい、でその中で、まあ、それぞれ、まあ、各行政書士が、まあ、いろいろ業務していく上で、まあ、だんだん自分の、ね、得意な業務をに絞っていくという、まあ、そういう状況があります。で私の場合たまたま、まあ、入会した時点で風営法の大きな改正がございまして、ね、はい、でその時に関わった、まあ、お客さんとか警察の方からの紹介とかで、まあ、業務がずっと、まあ、紹介でもって業務を、ね、いただいてずっと来てるわけですね。でそんなこともありまして、まあ、風営関係の業務が多いという、まあ、そういう状況です。
なるほど。一回その風営関係の、まあ、お仕事をしたら、それで例えば、はい、得意分野にどんどんどんどんやればやるほどなっていくというような循環があったりするわけですよね。
ま
あ、ね、
当初はもう何でも、ね、やりましたけど、まあ、そのうちやはりだんだん割合とした風営関係の業務が中心になってきたという状況ですよね。
どういうお店というか、どういう関係の、
まあ、風営といいましても、やはりかなりいろんな、ね、はい、種類がございまして、いわゆる一般的にはスナックとかパブとかね、はい、あとキャバクラとかね、まあ、そういうのも風営ですし、あと私の場合はパチンコ屋さんとか、あとゲーム場関係ですね、まあ、そちらの方の申請の依頼とか、また変更の依頼とか多くねやらせていただいてます。
お忙しいですね。
忙しいです
、はい、そして山内さんなんですが、ラブホテルですか、レジャーホテルの運営会社に携わった経験があって、はい、その後独立されたということなんですね。はい、でたくさんのホテル経営者の方々の相談を受けていらっしゃったということなんですが、もともとラブホテル、レジャーホテルのその運営会社にいらっしゃる。
そうですね、私はもともと不動産コンサルタントです。で収益物件の中でもラブホテルこの、収益構造にとても興味を持ちまして、で投資物件としてとても面白いんじゃないかと、そういうことで、まあ、縁あって、レジャーホテル、まあ、ラブホテルの運営会社に勤めまして、でそのレジャーホテル、まあ、ラブホテル運営会社が物件を取得する取得の担当として全国の売りホテルを見て歩いたわけです、でそれを、5年間経験しまして、まあ、その後コンサル会社として当社ハートトラストインを設立しました。
あ、そうなんですか。
で、このコンサル業務っていうのは、はい、具体的にどういったコンサルティングを行っているんですか？
そうですね、あの取得の、場面でいうと、うん、売買、はい、まあ、売り買いですよね、うん、であと買った後経営の相談、うん、でオペレーション業務の、まあ、委託的なもの、うん、まあ、あと改装、私エラという女性だけの改装チームを、トータルコーディネーターとして結成してるんですけれども、はい、改装の、まあ、全てですよね。あと、人材教育的なものもやっております、
うん、なるほどなるほど。じゃあインフラそのものを買うし、はい、箱も買うし、はい、またそのスキーム自体も作るし、はい、内装もパッケージもソフトもって全部トータルコーディネート、
はい、やります。
なるほど。
あのラブホテルとレジャーホテルという今言葉が出ましたけども、はい、同じものだと思っていいんですか？
あのカップルズユースという、はい、あの考え方で言えば同じものだと思っていただいていいと思います。
カップルが、カップルが使うということですよね。
あ、なんかラブホテルっていうとね、カップルが行って、うん、まあ、仲良くするっていう、
まあ、仲良くね、
イメージがありますけれども、ラブホテルの、あの定義というか、あの法律上の定義というものはあるんですか？
は
い、
そうですね、あの行政書士の、
はい、まあ、これはあの法令上はですね、まあ、あの風営法、まあ、私たちはあの風営適正化法というふうな、ね、言い方しますけど、うん、まあ、その中で、まあ、一応あの規制されておりましてね、あの、まあ、ラブホテルといいますと、はい、まあ、これは風営適正化法 の、 あの第2条の第6項というね、はい、その中で、まあ、今回あの、まあ、4号の、まあ、4号がラブホテルなんですけどね、はい、で法律上はあのラブホテルというのはもっぱら異性を同伴する客の宿泊休憩のように供する施設、まあ、そういうふうなね、はい、非常に抽象的な表現
ちょっと硬いんですよね。
で、ただ、まあ、男女で仲良くするところですってことですよね。
まあ、まあそうですよね、うん、で、まあ、具体的にはですね、じゃあこういう抽象的な表現なのでね、うん、じゃあ一体どういうのがラブホテルなのかと言いますと、はい、まあ、結局政令、まあ、その法律と別に政令、あの風営適正化法の施行令というのがございましてね、その中で構造、まあ、施設ですね、はい、構造と設備のそういうあの定義がございま、あ、規定がございましてね、うん、それに該当するものがラブホテルだというふうなね捉え方されております、
うん、構造と設備というのはどういうものがあると、ラブホテル、はい、っていうことになるんですか？
で今回それがあの大幅に随分、ね、改正されたわけなんですけど、従来はですね、はい、あのまあ、狭小な食堂、まあ、狭小というのは要するに狭い食堂とかロビーですね、うん、あの基本的に旅館業法上食堂とかロビーを要求されてはいるんですけど、うん、まあ、それが例えばあの風営の場合は60平米から50平米、まあ、その収容人数に応じてあの若干段階はあるんですけどね、うん、そういうあの6、その規定 の、 あの面積をクリアできない食堂とかロビーがあって、でしかもあの回転ベッドとか、うん、あとあの寝室の鏡とかね、そういうのがあるのが、まあ、ラブホテルだったわけです、うん、ただそれが今度さらに、うん、あのその定義が広がりましてね、で今度はあの休憩料金の表示とか、
改正された方ですね、それが、
で玄関の遮蔽ですね、今まであのこういうのあったら別に、ラブホテルの届け出しなさいということは、うん、あの特になかったんですけどね、まあ、今回の改正で休憩料金の表示とか、はい、玄関前の遮蔽ですね、うん、そういうのがあって、しかも回転ベッドとかあの寝室の大きな鏡とかそういうのがある場合もやはりラブホテルに該当しますと。でさらにあとフロント、あの玄関とまた別にフロントの遮蔽ですね、
遮るものがあるかないか、
受付の人で
顔が見えないような、ね、
見えないとあのカップルが、まあ、安心してというか、
そうなんですよね、
気まずくないということで遮蔽しているところが多かったわけですよね。
それだと客が、まあ、今のとは関連するんですけど、従業員とは、あの、従業員と面接しないで、あの、個室に入ることができるね。そういう、あの、施設があって、しかも、あの、自動精算機があるような形とか、または、今はほとんどありませんけど、料金支払い用の小窓とかね、うんうん、そういうのがある場合も、やはりラブホテルに該当しますよということで。
その小窓って、例えば、エアシューターって昔あったじゃないですか。
エアシューターというのもありますね、
はい。あれも小窓に一応分類されるわけですかね。
まあ、そうですね、広く、うんうん、広い意味ではね、小窓に入りますね。
なるほど、なるほど。
あと話しますけど、
エアポットがあって筒の中にお金入れてプシューっとくると、なんか鍵とか来るとか、あのコンドームくださいってリクエストすると、それシポーってやってくるみたいな、
施設です、
詳しく
釣り役だったね。
よくわかりました
か。
それで後で、ね、
話しますけど、
その料金支払い小窓というのをですね、まあ、今回ちょっと苦肉の策でね、はい、それはあの今回わざわざ作っていただいて何とか届け出したというふうな、ね、うん、ケースもあるんです、
うんうん、でもそれだけこう範囲が広がったわけですけど、そのラブホテルとして営業するってことはどういう制約があるものなんですか。
結局あの風営法上の規制というのは今度かかってくるわけですよね、例えばですね、あの18歳未満の立ち入り禁止とか、うん、あと、まあ、あと大きなこととしてはその営業できる範囲ですね、場所的な規制というのがあるんですけどね、
まあ、風営法で指定されると、まあ、冒頭にも言いましたけど、やっぱり風俗店では例えば病院とか学校とか、そういった公的な施設の、数百メートルとか何メートル決められてるんですけど、
その指定メートルですね、
指定区域、あるいは条例などが決めるような場所では、まあ、立ててはいけないっていうものがあるんです ね、
そうですね。
ただホテルなど旅館などはそれとはまた違うので、うん、やっぱり立てにくくはなるわけです
ね。
で、まあ、今回実際に1月に、まあ、法改正がされたと。それによってまあ規制の範囲が拡大した、じゃあ一体なんでその法改正をしたのかというのを聞いてみたいんですが、うん、やはりその警察などがずっと繰り返し問題にしていたし、一部ではその市民運動なども起こっていたのが、まあ、類似ラブホテルの問題ですよね、で結果としてこの類似ラブホテルを減らすというようなことに、この規制は、まあ効果を発揮できるようなものだったのか、あるいは、そういった面はあるかもしれないけれども、通常運営しているラブホテルにも、まあ、何かしらの影響があるものなのか、そのあたりについてこの半年でどのようになっているんでしょうか。
そうですね、まあ、かなりある意味では確かに効果はあったと思いますよね、実際今まであの実質ラブホテルでありながら、まあ、届け出を出さないでね、ずっと、やってきたというね、そういうホテルが結構多くありましたしね、その辺を今回もきっちり、あの網をかけていこうというねことだったわけですよね、
じゃあそうすると、今度、ちゃんと確認しに行く人がいるわけなんですか。その
確認というの
はラブホテルじゃないかって、そう、ここはラブホテルじゃないですか、結局、
まあ、結局あの1月の1ヶ月の間に、あのその該当するところで、まあ、今後も、ね、ラブホテル営業を継続したい、まあ、そういうホテルについては届け出を出したわけですよね、でその届け出に対して警察の方で、まあ、神奈川の場合ですと本部とその所轄の、ね、警察でもすぐ検査に来ました。
警察の、
風俗営業、まあ、あのこういう性風俗関連営業でもやはり警察ですからね、
じゃあそれ以上、じゃあここは例えば学校からちょっと近いので、あのここはラブホテルなんだから、あの改装しないといけませんよとか、そういう感じになるんですか。
ですね、今回の、ね、改装の1月1ヶ月に届けて出したところについては、そういう場所にあっても既得権、まあ、従来から営業してきた、そういう、ね、あの状況を尊重して、まあ、既得権として認めましょうと、
もともとあったところは
そうです、
いいでしょう。
だから周辺に学校とか、ね、あの病院とかあっても、まあ、今回の届け出出したところについては、まあ、あの特別にいいでしょうという、そういう、
意外と甘いんですね、そういうところ。
まあ、でもその既得権いつまでも続けられるわけじゃなくて、例えば、相続などはできないんでしたよね。
もちろん個人営業の場合はもうその人一代限りですよね。
出会い系喫茶の方であったのは、まあ、1月に向けての駆け込み出店ということで、既得権を取るために2010年のうちに店を作っておこうっていうのはありましたね。
ありましたね。
ラブホテルはどうだったんでしょう、そのあたり。
ラブホテルはそう簡単に、ね、できるものじゃありませんからね。
なるほど。
だから届け出しようか、それとももうやめてビジネスホテルで行こうか、まあ、そのどちらかの選択というね、
ということは、ビジネスホテルにするっていうことは、その、遮るものがないとか、
そういうもの
が
ね、そうだね、
あとは、回転ベッドがないとか、
回転ベッドとかね、鏡とかもね、なくして、
取って、じゃあ改装しなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
お金をかけて、じゃあ続けるか、
そうですよね。
どうするかって話になってくるわけですよね。
二者択一、あるいはまあ逃げ続けるかっていうことも、もしかしたらあるかもしれないし、実際あるでしょうね。これ、一個もう一個気になるのが、休憩料金を表示していたら、ラブホテル認定ということになるわけじゃないですか。
現在はなります、
この休憩料金の表示っていうのはどういった表示でも休憩料金って形になるんですか。例えば最近だと、ちょっとおしゃれな感じを装ってですね、例えばデイリーユースとか、カタカナで表示していたりするじゃないですか、休憩ではなくて、そういったものはどうなるんでしょうね。
おそらく実質で多分判断されますから、そういうものもやはりね、網にかかる可能性ありますよね。
なるほど、
これ一つでもあるとそういうふうに見られる、
基本的にはそうですね。こういう規制というものは、
結構赤坂綺麗なホテルあるんですけど、ありましたよ、4時間でいくらとかね、
そこはちゃんと届け出出したんじゃないですか。
あ、そういうことになるわけです
ラブホテルとしても、ちゃんと見
ます、それとも以前からもちゃんとね、ラブホテルとして届け出していたとか、
ラブホテルって感じじゃないんだよね、
そういった感じじゃなくても、実際どうなのかっていうのはね、分からないじゃないですか、どっからどこまでラブホテルなのかって、それは実際の法律上の線引きで、その例えば外装とか利用条件だけで決まるものではないという話になるわけですよね。
でもなんで法改正しようと思ったんですかね、そのラブホテルこう注目してという
か。一つは例えば幼稚園のその真ん前でね、こう やってるとかね、そういうちょっと甚だしいケースもあったようなんですけどね、そういうところで住民からの、そういろいろ苦情とかが、出ましてね、そのあたりがきっかけだったのかなというふうに私は思いますけどね。
風俗営業法っていうその法律ですけれども、例えば、自治体によってその中のものはちょっと違ったり、
大まかな部分はもう法律でね、法律とか施行規則とか施行令で決められておりますのでね、それ以外のあと細かい部分ですね、その地域によってその地域性というものがありますから、例えばその200メーター内のにある施設に関してもね、地域によってはこういう施設がいけないとか悪いとか、そういう違いがありますよね。
あるんですか。
地域性ということはあります。
で実際そのラブホテル の実態調査など、例えば警察白書などではずっと取り続けているじゃないですか。で、85年に、大改正が1回あって、それ以降警察白書の白書上ではラブホテルを減り続けていることにはなっているわけですよね。ただ一方で2001年ですかね、に警察が行った調査などでは、類似ラブホテルの数というものが、2008年でしたね、などが、3500ほどあって、その数を足すと必ずしも、一気に減ったというわけではなくて、類似の方に逃げたんじゃないかという話もあったりもしたので、
おそらくそうでしょうね。
そういった実態についてやっぱりグレーになっているところをもうちょっとはっきりさせよう、そのことによってもちろん警察側のね、いろいろな利権とかもあるかもしれないし、やはりもちろん社会運動の問題に対して答えていかないといけないという面はあったでしょう。
ルイジーラブホテルというのはちゃんとこう調べてみたらラブホテルじゃないかっていうホテルのこと、
だから、風営法上のものには引っかからないんだけれども、実際にはもうラブホテルと言っても過言ではないような形で作られていたというようなことですよね。だから例えば、食堂とかロビーとかですか、
形だけの、食堂ロビーがあれば、
食堂ってパネルだけがなぜかあってそこだけなんかこう、なんて言うんでしょうね、ちょっとだけ仕切りがあってテーブルと椅子がちょんちょんとあったりとかするみたいな、
実際はお客さんが使うような食堂ではないわけですよね、
自販機とみたいなものだけがあるみたいなのはありますよね。
いいですか、一つメールを紹介させていただいて、乙女ちゃんという方から、
あらって言っちゃいました。何なんだ
なんで、
乙女ちゃんが聞くような番組じゃないと思いますけどね、今日は
ラブホテル経営者の娘さんということで、
そうです、聞くに値する方です。
父に聞いてみたところ、風営法の改正で旅館業から風俗営業に業種変更の申請をしました、風俗営業ということで、公序良俗に反する業種とみなされ、金融機関からの融資が受けづらくなった。
そういうのは、おそらく、あると思いますね。
やっぱりこう、旅館業から、旅館業で営業してるときと、その利点、メリット、デメリット、あるわけですか。
一般 の風俗営業等でもですね、風俗営業というもそういう文言だけで、もう銀行からの融資が出ないとかね、そういうことあります、で、それと似た形の深夜酒類提供飲食店業というのがあるんですけどね、あちらだと融資が出るということで、であえて風俗営業の許可取らないで、そちらの深夜の方のね、届け出で行くというケースもたまにあります、
あのクレジットカードとか あの規制というか、申請など厳しくて、代理で申請するっていうケースもあるって聞いたんですけど、山内さん、そのあたりはどうなんでしょうね、実際のところ。
クレジット会社による判断ですよね、はい、うんうんう
ん、やっぱり公序良俗じゃないけれども、うん、信頼性をあの旅館ではなくてラブホだということで、まあ、あの敬遠されるということもあったりするわけですかね、う
ん、そこは私詳しくないんですけど、はい、まずちょっと話戻っちゃうんですけれども、はいはい、あの偽装ラブホテル、はい、まあ、ルージュラブホテル、うん、改装云々、あの大掛かりな改装云々っていうのがあったので、ちょっとご説明したいんですけれども、はいはい、昭和60年に、はい、あの風営法の大改正ってもう行われているわけです、うん、で60年以降に建築したものはもう設備的なもの、構造的なもの、大掛かりなものに関しては、ちゃんと旅館業だけで営業できるホテルになってるわけなんですね、うん、で60年以降、まあ、グレーな部分がありましたよね。あの例えば、今回の風営法の改正でラブホテルの、まあ、風営法の届け出をしなかったホテルは、対面式でなくても、まあ、あの営業できるんですけれども、うん、風営法の届け出をあったのか、したホテルは対面式で、うん、なくても営業できるんですけれども、しなかったホテルは対面しなきゃいけないわけです ね、それが昭和60年の時にフロントはちゃんとあって、うん、対面できるようになっているんですけれども、うん、現実はあの対面しない形でお客様がお部屋を利用でき
た。フロントはあるんだけど、
う
ん、その後に後でつけたのかなって感じのカーテンとか、ね、ガラスとかも立ってて、あの、あれ俺監修なのかなとか、囚人なのかなって感じの会話の仕方をするみたいな、
ね、そうですね、
下からこっそり鍵を渡したり、
うん、そうですね。で、そういうふうにしてたものに関して、まあ、すごくざっくり言っちゃうと、うん、まあ、うん、ラブ風営法の届け出をしてない、ホテル、
はい、
だから、うん、本当は対面しなきゃいけないんじゃないの、うん、っていうようなところがあったんですけども、うん、まあ、それがはっきりしなくて、うん、今回の改正で対面しなきゃいけないよ、うん、で対面をしないホテルは風営法の届け出をしたわけです、60年よりもっと前にいわゆるモーテル、はい、ワンガレージでこう上がれるような、うん、っていうのはもう風営法の届け出をしてるわけです、
うん、
で今回の問題っていうのは60年以降に建てられて、はい、今こうグレーゾーンでやってきたものが、うん、今回の風営法によって、まあ、2つに大きく言うと2つに分かれたとい う、う
ん、じゃあ今まで曖昧だったことがはっきりしたっていうこと、
ね、そうです ね、私どもとしてははっきりしたというふうに受け取ってます。
それのその、まあ、60年というのは1985年のことで、まあ、今回2011年でまあ26年経って、はい、その間まあうやむやになっていたところに一つのまあ結論が出たということもあると思うんですけど、じゃあ今回その実際に法が改正されて、はい、例えば休憩料金などの表示をどうするか、はい、フロントなどどうするかっていうもので、はい、旅館の方にくら替えする、うん、あるいはライブホームにくら替えるっていったものの改装の手間っていうのはどれぐらい大変なものなんでしょうね。
改装っていうのはあの60年前のものはもう、はい、あの取ってますよね、例えばフロン、うん、とロビーなくても、うん、もう風営法の届け出をしてますのでいいわけです、うんうん、で、風営法の60年以降、うん、改装をしなきゃいけないホテルっていうのは、うん、60年以降経ったらもので言うと、うん、本来はそんなにないわけですよね、うん、問題になるのはその休憩料金の表示がされているとか、うんうん、対面だとは言いながらも目隠しがいっぱいしてるとか、うん、まあ、あの入り口に遮蔽をしてるとか、うん、まあ、変なちょっと話になっちゃうかもしれない大人のおもちゃを自販機で置いてるとか、はいはい、そういった部分になってくると思うんです、うん、で問題としては構造設備的にはあのちゃんとしてるんだけど今度対面しなきゃいけなくなってくると集客に影響するわけです、うん、はい、特に地方の、お客様というのは対面を非常に嫌がるケースが多いです、うんうん、それを今までは対面しないで来ていただいたお客様いきなり対面させちゃうと、うん、対面しないでいいホテル対面しないでいいようなホテルが建ってるところに行っちゃいますよね、うん、それがやっぱり営業上の不安になってたと思います、
うん、そうですよね。対面だともちろんそのあの例えば地域とかには乗ると思うんですけれども、うん、あのやっぱり誰々の知り合いがって人が受付やっているとか、
それはなんとかちゃんなんて
言われたらね、あるホテルで行ったら、あれ前と違う彼女だねって対面式のとこで言われてすっげえ気まずいましたね。
そんなことに
勘弁してくれよ。
言う方がちょっと考えてほしかったですね。
言う方が問題ですけど、 いやいや、仲良くなるものを考え込んだなと思いましたが、でもということは、あの大きな箱の改正自体、改装自体は、今はそれほど大変、はい、あ、それほど大変なものではないが、うん、やっぱり集客に響くような対面の部分が一番ポイントになってるんじゃないか
と思いますね。あの、まあ、食堂とか、まあ、ロビーとか、まあ、まあ、作って、られてますよね、うん、で作った形で今までと営業上やっぱり大きく変わってやってることは対面するかしないか、うん、だから対面しないで済ませるためにロビーも食堂もちゃんとあるんだけれども、うん、風営法の届け出をしたホテルというのがとても多いわけです、うん、で私もそういうホテルのケースをたくさんご相談いただいたりしてあのやったわけです。なぜかというと、うん、例えばインター近くなんかにあるようなホテル、
はい、うん、ありますね、
とかもありますよね、
あのツイッターなどで、うん、あのその質問いっぱい来てました。なぜインターのそばにあんなにラブホテルがあるのかって質問もあるので、うん、それもちょっと後でお答えいただきたいんですけど、
あの届け出をしないと今までのお客さんを失っちゃうわけですよ、うん、はい、でだから届け出をする、うん、でただ届け出をしちゃうと今度あの風営法の届け出をしたホテルっていうのはいわゆる野立看板、インター近くにあるようなここホテルで、うん、あそこホテルですよっていう誘導看板など出せなくなるという規制がかかったり、うん、ね、そうです、
お、出せなくなるんですね、はい、じゃあ今あの、ホテル向こうなんとかなんとか2キロ先とかってあって、あのその2キロ間でなんとか頑張って口説いていくとかってあるじゃないですか、ああいう文化が難しくなったりするんです、
う
ん、
これからは
法律上はそうでしょうね。
と、いうことあれは偽装ラブホテルだったんですか、
うん、それまでは、うん、あの そこまで厳密じゃなかったわけですよね、
うん、でもそれ、うん、ちゃんと届けて出たとしても中にその、うん、あの先ほどおっしゃってた大人のおもちゃの自動販売機とかがあった時点で、うん、もうちょっとあでも届け出てたらいいんですもんね、
まあ、販売のまた届け出っていうのはまあ別にしたとしても少なくともあの風営法を取ってないようなホテルでは置けないですよね、
うん、取ってなければっていうですね、
うん、そういうところも今まではあの、まあ、厳密なことは分かりませんけれどもざっくりやってたわけですよね、
うん、なるほど。じゃあまあもちろんその回収にある程度多少のお金はかかるかもしれないが、うん、大人のおもちゃとか、うん、あのそういったものの自販機とか撤去するこれはそんなに大変じゃないわけじゃないですか、
一番大きい問題としては、うん、そのまあ、生産機の問題ありますよね、
結構ね、うん、費用かったらしいですね、うん、今回
あの生産機の撤去解説を教えてあげますか、
はい、生産機とは何ぞやお部屋の中にあのこうお金を入れてでそこでお部屋料金が払っちゃえると、うん、
だから結局フロントで対面しないでね、うん、部屋でも生産できちゃうというね、う
ん、そうですね、でその生産機の扱いとして、まあ、生産機を置いてってもフロント対面を鍵の受け渡しをちゃんとすればいいよっていうところもあれば、うん、もうそういう風になったら生産機いらないでしょと、うんうん、いらないでしょって言っても使わなければいいはずなんですけれども、もう撤去しちゃってよとか言われたようなところに関して言えば、せっかく多額の安いものじゃないですからね、うんうん、入れたものを撤去させられちゃうっていうような、そういった意味での改装が必要になってきて、うん、それがコストになった部分っていうのはあると思います、
うんうん、まあ、そういったその生産機もやっぱりその人と会いたくないと、やっぱりその、まあ、こそこそではないけど、人に知れずストレスなんか入って、まあ、仲良くしたいというようなカップルのまあ思惑にあったような形で投資され続けてきた、まあ、普及したものじゃないですか。ただルールが変わったのでそういったものが変わるとなると、やっぱりいろいろな、まあ、手間とかコストっていうのはどうしてもかかりますよね。やはりそのひとみさん自身も、はい、あのたくさんの、 その、まあ、法律手続きの中で、はい、ラブホ経営者の方からいろんな相談などあるいは、まあ、雑談の中で出てきたことってあると思うんですけど、皆さんどういった反応をされていますかね。まあ、
結局今回の改正に対する、ね、対応というのは本当もう二者択一だったわけですよね、うん、もうラブホテルとして届け出をしてやっていくか、でその代わりそれなりのデメリットも結構あるわけですよね、うん、先ほどお話出ました銀行の融資が受けにくいとか、はい、あと18歳未満の立ち入り禁止の表示をしないといけないとか、うん、あとは警察が令状なしでね立ち入ったり調査することができるという、うん、
であとラブホテルだと
そう、はい、そうです、ええ、結局警察の、まあ、そういう風営ですから、うん、警察の規制からの監視というものが、ね、加わってくるわけですよね、うんうん、あと、まあ、先ほどお話出ましたあの その一代限りのね、あの個人営業の場合は一代限りの営業で終わってしまう、であとは大幅な、まあ、今後、まあ、今回 の、 あのラブホテル届け出したところほとんどが本来あのその届け出できないような、ね、場所にあったわけなんですよね、うん、でところが今回既得権を認めようということでね、1月1ヶ月の間に届け出をすれば本来とあの営業できない場所であっても、まあ、それ以降認めようという そういうあの状況だったわけですね、うん、とその代わり既得権で営業しますから大幅なもう改装とはできなくなるわけなんですよ、うん、
変えてしまうとそれは既得権と満たされないということですね。
そうなんですよね、うん、まあ、その辺のデメリットもかなりあるわけですよね、
うん、なので例えば、まあ、今回その震災というのもありましたけど、何かしらの形で大きな被害を例えば建物が受けてしまったときは、もうそこで経営はストップという形になってしまう。
基本的にそうですね、あの一般の風俗営業ですとね、その辺のある程度救済措置はね、救済措置はあるんですけど、性風俗関連に関してはおそらくそういうのはないですよね、
うん、今回被災地の風俗経営の方で建物がちょっと傷ついた、けれども既得権だから回収できなくてもう終わりかなっていうような話をしていた方がいました
ね。性風俗関連の営業に関してはもうあの減らしていこうというそういうもうね前提の考え方がありますからね、あのほとんど救済というね考え方は働いてこないですよね。
まあ、やっぱりその立法、それから警察側の幕としてはまあ浄化していくと、
そうですよね、
でライブホテルの数もそうだし、風俗全般の数を減らす、それがまあ一つの成果なんだという発想から見れば、やはりその減ればそれによって何かしらのデメリットというのは彼らが表示するわけではないですからね、ただ風俗って話でちょっと気になる、ちょっと脱線して、いわゆるそのホテル、ラブホテルがまあ儲かるためには、うん、これはあの山内さん の、 あのご著書の中にも書かれていたんですけれども、はいはい、あの主な客というのが、うん、あの3組ぐらいあるという話だったじゃないですか。で、まあ、若いカップルというのは一つあるんですけれども、それとは別に、まあ、不倫カップルというのもあると。でも、それとはまた別に、やはりその、クロートですよね。
そうですね。
プロの、例えば、デリバリーヘルスとか、ホテルヘルスとか、風俗の、あの、ジョーが、まあ、お客と一緒に入る。まあ、お客先に入って、後からジョー行くっていうふうになった時に、そういったところで指定されている場合で、休憩料金など表示ないでも実際に使っているようなところというのは、実は今回免れてしまうんじゃないかなって気もするんですけど、そのあたりはどうなるんでしょうね。風俗業界に対して例えば警察などが、まあ、取り締まりをしたいという思惑がもともとあると思うんですけれども、例えばレンタルルームとかするじゃないですか、はいはい、あるいは実際はもう休憩表示とかしてなくて外から見たらラブホだって分かんないんだけど、ここに行ってくれればここがホテルだからということで、あのその風俗経由でしか紹介されない客を、まあ、どんどん入れているみたいな状況にはあまり影響がないのかなって気はしなくもないんですが、
皆さんに、結構それが多分あの皆さんそういうふうに思われるんだと思うんですけど、ラブホテルっていうのは別にそのデリバリーヘルスと提携してるとかそういうことはほとんど一切ないと思います。
系列店とかが稀にあるけれどってことですか、
それはその独自のお店の判断で、あの深く関わられてるところもまるっきりないことはないかもしれないんですけど、基本的にラブホテルって箱ですから、施設を提供して対価を得ると、でデリバリーヘルスも、まあ、合法でやられているわけですよね。そこの方が来て利用されているということなので、あのラブホテル経営者がその何か免れるとか、逃げるとか、業界的に言うとそういう感覚っていうのは私どもの方では感じないわけです、で今回の法改正によってグレーの部分がはっきりしたので、あなたはもうラブホテル既得権で認める、その代わり一代限りで大掛かりな改装もできないよ、で、まあ、あの先ほどのお話にあった、法律的なことで休憩表示、遮蔽ですよね、玄関の遮蔽、フロント対面、そういうことを、の部分を守って、行く行かないということで分かれるわけですよね、で旅館業だけで行くホテルに関して言えばそういうふうな道を選んだと。だからそこで言うともう偽装ラブホテルってないわけですよね、法律もし偽装があるとしたらそれは法律違反、はっきりしたわけです、でただそのラブホテルを出したところってね、営業していくためにあの先ほどあのお話しあったように融資受けづらくなる、だけれどもこの地域で今のお客さんに利用してもらうためには、ラブホテルの届け出をせざるを得ないオーナーさんっていっぱいいるわけです、それは ある種あの人の中あの中の方では屈辱的だという表現をする方もいましたね、うん、
あの経営している人たちの中でもやっぱりラブホは良くないなと思ってる。
良くないっていうよりも今までその風俗営業じゃない形でちゃんと、うん、あのやってきたわけですよね、うん、でラブホテルじゃない形でやってきて今回同じ営業をするんだけれども届け出をする、うん、そうすると警察の管轄風俗営業っていうものに関する、はい、あのまあ、お墨付きじゃないですけど、うん、一つはお墨付きそれだから既得権営業ができるわけですけれども、うん、そういうふうな評価をもらっちゃったことに対する戸惑いとか、うん、そういうものはあったと思います、うん、で今までその皆さんその今回出された方っていうのは今までは風俗営業じゃなかったわけですから、うん、それで通ってたわけですしね、うん、でそのことの、まあ、はっきりさせましょうという法律の改正なので、うん、じゃあ自分は今まで通りのお客様に利用してもらうためには対面式でないことがお客様へのサービスですからね、うん、地方においてね、だからお客様のために風俗営業の届け出をしたと、そういう方は多いですね、
うんうん、風俗営業出せば対面式じゃなくても今まで通りできるというか、そうした形式が取れるので、うんはい、厳しくなるかもしれないが、まあ、そっちの方がお客さんもこれから居続けてくれるだろうという一つの、まあ、経営判断になるわけですよね。
そうです、はい、一番 の, そのデメリットというのはじゃあのその融資の問題がやっぱり一番大きいんですか。
まあ、一番と言いますかね、うんまあ、結局あの届け出をしたことによって警察側からのいろんな規制が入るというね、うん、網がかかるということ大きく言えばそれが一番の、ね、大きな要素だと思いますよね、うん、あともう一つあの先ほど言い忘れましたけどあの風営の方の届け出を出したことによって、はい、あの外国人の方の雇用ができなくなるんですよ。
ほう、
ええ、
それは大きな問題ですね。
そうですね、うん、結構ね従来ねこういうホテルで働いていた外国人の方は、うん、結構多く、ね、いらっしゃったと思うんですよね、うん
まあ、実際その経営者の方とかの話を聞いたりとか、うんまあ、地域に塗ってたと思いますけれども、うん、あの掃除をする方というのは、まあ、日本人ではなくて
な、ね、
中国の方とか、フィリピンとかさまざまな国の方が清掃婦として雇われているということはありましたよね、うん、
で外国人でも永住者とかねあと日本人配偶者とかあと定住者、まあ、定住者というのは日本人配偶者 の, あの子供さんとかね、
うん
そういう方の場合は、あの働くことはできるんですけどね、
うんラブホテルっていうことになるとですか。
結局風俗営業全般がそうなんですよ。あの一般 の, あのパブとかね、キャバクラなんかでも外国人今言ったあの永住者とかね定住者以外の外国人の方は働くことはできないんです、
うんうんということは今まで外国人労働者が雇っていたようなホテルというのは、まあ、解雇せざるを得なくなった
ということになります、ね、で今回の届け出したことによって辞めてもらったというケースありますよ、う
ん、あなるほど、新たに、まあ、雇えない、まあ、そうするとまた広告出したり、雇うための面接をして、まあ、結構な手間になったりするわけですよね。それも思わぬ副産物になるんですね。なるほど。で実際そのやっぱり気になるのがですね、はい、ラブホテルが実際どのように収益を上げているのかという、まあ、根本的な構造が、うんまあ、そこが分からないと、まあ、どのようにビジネスに影響があったのかって分からないと思うんですけど、先ほど例えば主要な客がいてという話があったんですが、ラブホテルが儲けるための、うんまあ、ビジネスのスキームというものをちょっと簡単にご説明いただけますでしょうかね、うん、
そうですね。ラブホテルっていうのを今その風営法の届け出っていうことで、まあ、今、はい、くくった方がいいんですよね、うんまあ、休憩利用があるっていうことですよね、通常のビジネスホテルやシティホテルだと宿泊1回転それが休憩を2回転ぐらいさせて、宿泊1回転させると3回転できますので、そこのところが一番大きい。あと、お掃除の方とフロントでだいたいお仕事が間に合っちゃうので、ただすごく利益率高いように言われてるんですけれども、なかなか今不況なのでね、その辺も厳しいところはあるんですけれども、回転するというところが一番大きいと思いますね。
なるほど。じゃあまあ昼の休憩とかで、はい、いろんな人が次々と入ってくれる人が、まあ、いればいるほど、人が回れば回るほど、まあ、儲けると。これは旅館などとはやっぱり違うビジネスモデルですよね。
そうですね、まあ、短時間利用で何回転していくかということ、ただあんまり短い時間で回転させていくと、 設備が傷みやすいとか、はい、料金も単価が安いとか、いろんな問題があるので、その中でのバランスが必要ですけど、
う
ん
う
ん、
また休憩利用というと、またそのホテルとかデリヘルということを連想しやすいんですけど、うんうん、逆にまあそのデリヘルやホテルなどを、うん、より多くの業者に使ってもらうという方向に行ってしまうと、うん、今度は一般客とかが遠ざかるということになりますよね。
それもありますけど、うん、まあ、場所柄にもよりますよね、はい、で、うん、私どもはその、まあ、それラブホテルという風営法を届け出をしているホテルであっても、うん、まあ、逆にカップルズユースの旅館業だけでやっているホテルであっても、デリヘルさんっていうのはやっぱりすごく大切なお客様だと思ってますね、うん、で、そういう意識で接してないと、うん、まあ、ホテルは廃れていきますよね、うん、お客様ですからね、うん、利用していただく、
うんうん、今の そのデリヘルっていうことでですね、はい、広島のアクア堂さんから、はい、メールが来ておりまして、デリヘルってものが流行り始めた頃、あちこちで客を取り込むために提携ホテルにご案内、ホテル代込みで60分1万3000円などの文句が広告雑誌に踊りました、うんうん、あちこちで流行りましたが、香川県警が特定の場所を用いて営業することは、うん、そこを店舗とみなすよって、うん、そのデリヘルは風営法違反だの、売春場所を提供したとみなすなので、数件デリヘルが摘発されました、うん、そこから提携ホテル形式はなくなった気がします。あ、まあ、広島ではこっそり残っていますけれど、うん、それが落ち着いてから広島でも突然ラブホテルにフロントができたりとか、利用する人のいない食堂ができたりとか、うん、先ほど、ね、お話ありましたけれども、ほどなくしてそれが風営法対策だということが分かりました、うん、世の中ラブホテルであったり風俗店は人目につかないところでひっそりと営業しているところが多いです、うん、そこを狙い撃ちするような法令改正をするくらいならば、売春防止法の考え方にあるような女性を保護するような法令、そして歓楽街づくりというものにもっとシフトしてもいいんじゃないかと昔から思っておりますというご意見を、ね、いただきました。
そうですね、ただ実際その提携店、実際には提携店をしているホテルばっかりじゃないという話は前提として、
ほとんど提携してない。提携するとその、いろんな意味で関わっちゃうと、今おっしゃったようなところで、摘発リスクの方が高いですから、基本的にはしないですよね。
その風俗店などで、その実際にその、ホテルマップみたいなの渡されたりするじゃないですか、で特にこことここがおすすめですよみたいな感じで、うん、店舗の人によっては、うん、なんか丸とかをつけたり強調したりとかして、うん、渡すというような店舗っていうのは、うん、未だにそのホテルやデリヘル系だとたくさんあるわけなんですけれども、うん、それもまあ提携はしてないということになるんですかね、
うん、厳密にその各店舗がどうだっていうのは分かりませんけれども、うん、私どもはそのリスクを冒してまで提携する意味はないですから、うんうん、ラブホテルってこう非常にそういうものと密接なように思われるんですけども、あくまで箱です。で施設を提供する、部屋を提供することによって対価を得ます。だから対価を得るために清掃をします、うん、でそのために、大きなテレビを置いたり、お風呂を、広いものを置いたりして設備投資をしていきます、うん、ですからそのいわゆるデリヘルさんを呼んで流行らせようと、うん、流行ればいいんですけど、提携してまで呼ぶ、うん、リスクの方が高いと思いますね。
まあ、今の話のようなリスクありますからね、
うん、そうですよね。やっぱりこう例えばマンションでっていうケースも、昔ホテルでってあって、うん、まあ、マンヘル、それは時代が営業士も兼ねていたケースもあれば、まあ、どこか密室に案内されるっていうのはね、昔例えば埼玉とかさまざまな地域などであったけど、やはりそういったものは早々に潰されてということになるので、今は百害あってもやっぱり、一理あってもやっぱりそれはリスクをたくさんあるので、なかなか取らないだろうというのが実態だというようなご意見ですよね。
デリヘルというのは要するにデリバリーヘルスということでね、はい、まあ、本来のファッションヘルス、個室マッサージですね、うん、まあ、それ のデリバリー版なわけですけどね、はい、それがある程度一定のそういう場所に固定してしまうということになってしまいますと、うん、まあ、本来も法令で個室マッサージ、ファッションヘルスというまだ新規出店もほとんどできないんですよね、うん、はい、まあ、それをだから脱法的にやってしまうという、ね、うん、ことになってしまいますので、ね、うん、まあ、そういう観点で多分規制が入ったと思うんですよね、うんうんうん、
なるほど。で、うん、例えば今その
今回法律が変わって、うん、例えば対面式になったとか、うん、いろいろあると思うんですけども、そうしたあの直接な影響、うん、的な影響であるとか、うん、あるいは間接的な影響で、うん、最近昨今あの、はい、まあ、ラブホテルなどが、うん、抱えている課題のようなものっていうのはあるんでしょう、経営上で、
うん、法律の改正によるものっていうことで言えば、はい、まあそうですよね。もともと不況で地方のホテルなどはもうアップアップしているところに、まあ、対面しなきゃいけないというようなことになってきたら、さらにお客様が減っていくというようなことは課題になっていると思いますけれども、あと何でしょうね、その法令遵守ですからね、あのみんなそのオーナーさんってすごくそれは意識していると思います。ラブホテルの届け出をした以上、うん、まあ、警察、もちろん警察が管轄になるので、うん、そちらに従うし、うん、そうでないところは、まあ、保健所の、今まで通りのところであの保健所の方が、指導的なものを守っていかなきゃいけないわけですよね、うん、で脱法するっていうことは非常にリスクが高いわけですよ、
う
ん、
ま
あ、
そうですよね、
あのそんなに簡単に、うん、あの、うん、やって得はないので、うん、基本的には法律を守ると、守るのが一番安全だから、うん、っていう意識でやってます。ただそのことをそのどこまであの細かく小さくいくかということに言ってみれば、その行政の判断も各エリアによって判断違うわけです、うん、あの私もあの随分いろいろ年末から今年にかけて相談を受けたりしてるんですけど、行くとこ行くとこでまた解釈的なものが大元はあるんですけど違ったりします。厳しいところ緩いところ、でそれを全部こう当てはめて、あのここのちっちゃいこの部分が、違反だって言った時にそう思うかもしれないけども、そこでは通ってると、要するに今回OK だって言ったことは OK だと、で私どもはその OK だと言われたことを守っていくっていう考え方に立ってるわけです。で、うん、あの脱法とかその違反とかっていうことはあの逆の立場になってたけど分かると思う、リスク高いですよね、
もう営業できなくなる、
ね、そうですそうです、うん、何のためにやるのかと、うん、逆に営業継続していくために今いろんな法改正に従って皆さん届け出をしたわけですから、
うんうん、なるほど。あのリスナーの方からあのこんな質問が来ています、はい、あの経営上の質問なんですけど、はい、これは、ラジオネームしがない地方リスナーさんという方、超初心者的質問ですが、ラブホテルは、月にどれぐらいの売り上げがあるものなんですか。
ラブホテルはあの一部屋あたり1ヶ月の、売り上げをだいたい基準にして考えます、はい、うん、ちょっと前私の本あのラブホテル経営戦略の中で書かせていただいたのは、うん、はい、一部屋1ヶ月売り上げ、50万だいたい50万ぐらいあるとまあ普通からちょっといいぐらい、今やっぱりリーマンショック以降ですね、本を出して2年ちょっと経ちましたので、まあ状況的に言うとだんだんこう落ちている状況の中で言うと今40万ぐらい、
はい、それが例えば10部屋20部屋あると、はい、まあ、あの1000万ビジネスというような形であの機能していくというような形になるわけですね。
そうですね、まあ、50万売上があれば20部屋で1000万ですよね、うんうん、まあ、そのぐらいあると、まあ、利益的な部分も取れるし、うん、いいかなと思いますね、
うん、今そのラブホテルの数自体は、うん、まあ、統計上減っているということになっているわけじゃないですか、はい、でこれはあの法律などの問題もあると思いますし、経営、はい、景気の問題などもあると思うんですけれども、はい、もちろん、まあ、類似ラブホテルなどに、まあ、変わっているというところもあると思うんですが、こういったその減っているという事実はどのように見ればいいんでしょうね、うん、
まずそのラブホテルの定義上の問題ということは一つですけれども、はい、まあ、地方のラブホテルの経営ってとても厳しいので、開店休業状態から今廃業、まあ、これは法律の改正云々による集客の、うん、まあ、さらなる、減少ということも一部あるとしても、うん、だんだんやっぱりあの続けられなくなってるんですね。で地方は特に経営が厳しいです。私はたくさん、うん、あの地方のオーナーさんの相談を受けて行ってきますけれども、うん、お父さんお母さんが従業員もやっていないで、うん、寝ずに働いてます、交代で、
なんでそんなかあの流行らなくなっちゃうというか、うん、なんでなんですかね。
それは若者が減っちゃったということとか、あと、地方郊外型インターあたりでいうと飲酒運転の罰則の強化、これにより減少、あ、まあ、あとは不況の問題もありますよね、うん、あと改装する費用がないうちにさらに老朽化していった、 で強い店に一点集客で行っちゃうとかっていうことで、まあ言葉あれなんですけど、勝ち組と負け組というところで負け組に入っていったようなところは経営がとても厳しいです。私は売買を中心に相談を受けること多いんですけど、売ってくれという相談多いですけど、売れないですね、買い手つかないですよね。
なるほど。じゃあ飲酒運転の取り締まりも影響してるもんなんですね。
とても影響してますね。
お酒飲んで、その勢いでみたいなものっていうものがなくなったっていうこと。
それはもう激減したと思いますね。危ないです。
で酒の力を借りないと誘えないっていうような実態もあるんじゃないですかね。
実際今回のね、届け出の書類の中で、飲酒運転させないそういう対応、それをきっちり検討してね、それをちゃんと歌いましたよ。
あ、なるほど。じゃあ車で来ているお客さんに対しては酒を出さないっていうようなことですか。
そうですね。
なるほど、なるほど。
だから、従来は部屋の中で勝手にね、そういうね、アルコールを、ね、飲めたのが、それがダメで、でフロントまでわざわざね買いに行くとかね、そんなような、警察の方から要求されたりもしましたよね。
なんかその地方に向けてとか、その個人経営のお店に向けて、でなんかそういう人たちの方が損しちゃうというか、そういうことではないんですか。
損とかっていうよりもラブホテルも、まあちょっと大きな言い方になっちゃうんですけど、ビジネスですよね、事業ですよね、濡れ手に泡ではないですし、非常に神経使って、オペレーションも大変ですしね、でやってる中で、どこの飲食店もそうじゃないです。流行るところもあれば流行らないところもある。あとお金持ってる大きな会社さん、上場会社なんかは強いですけど、でもそんな人は 1% 勤めてるんで、ほとんどの人は零細勤めて中小勤めてるというような中でいうと、ラブホテルも淘汰されていってますよね。でそういう中でとても厳しくなったオーナーさんというのはいますね。
今流行ってるラブホテルっていうのはちなみにどういうところなんですか。
流行ってるホテルはやっぱり都心の駅前型的なもの、いいですよね。
立地条件のいい、典型的な設備を備えているもの、
そうです、
ね、はい。なんか90年代ぐらいだと、東京ウォーカーとかデート雑誌とかでラブホ特集とかって散々組まれてたじゃないですか、ファッションホテル特集みたいな、ね、ものがあって、でその時は割とその例えば中央ってあったら都心とかの駅前とかだと普通のラブホがあるけれども、ちょっと車で1時間ぐらい行ったところだと、そこ自体をそのレジャーランド化しようみたいな、変わった設備を作ろうみたいなもので、あちこちにラブホが変なものが出てきて、深夜の番組とかでも特集されていたような気がするんですけれども、最近空いたのってあんま聞かないですよね、奇抜な感じの。どうなってるんですかね。
そうですね。やっぱりそれは法律上の規制的な問題も、一部にはないことはないんですけれども、今やっぱり皆さん改装に大掛かりな投資をしても回収効かないんですね、たくさんかけたらお客様バーって来て、それ一時的にはいいんですけれども、そんな多額にかけても、料金って上げられないですよね、これ何年で回収するかっていった時にそんなにかけられないんです。だから軽微な修繕とか、部屋の中の何ルームかだけ改装していく、そういうやり方で、しのいでますね。
じゃあやっぱりその話題重視で作ったとしてもやっぱり長続きしなければペイしないので、
そうですね、
やっぱりその似通ってくるっていう感じになるんですかね。
そうね、一部の本当に資金力のあるようなところは別ですけれども、大抵のところはそうおっしゃるようにペイしないですよね。
じゃあ王道が一番っていうことなんですかね、オーソドックスな。
だからサービス意識をとても高く持ってますね、お客様に喜んでもらうと、で特に地方なんていうのはお客さんに喜んでもらうために何しようかにしようって、サービス品、無料食事の提供をしたりもあるし、アメニティを良くするとかもあるんですけど、経費をかけて利益を圧縮して経費をかけて、それでお客様に来てもらうということをしてます。
今山内さんおっしゃったようなこと書いてありますが、この方、沼津茶一郎さん、メールです。東名高速沼津インターチェンジの北側は山間部ですが、ラブホ街です。プールバーがあったり、ミニキッチンがあったり、洗剤と洗濯機と乾燥機があったり、食事メニューも豊富だったりと、値段の割に豪華です。山間部で土地があるせいか、無駄に部屋が広い場合があります。アミューズメント重視や落ち着いたホテルみたいな雰囲気重視、普通に人が暮らせるみたいなシンプルで庶民的なラブホ などタイプも様々です。都会のラブホに慣れた人はここに住みたいと思うようです。すごいですね。洗剤と洗濯機と乾燥機洗濯するんです、
ね、洗濯機置いてるとこあるありますよね。
あでも泊まりでとか便利かもしれないですよね、
まあね。でもわざわざ下着持ってきてないかなと思って
ね、下着を汚しちゃったとかね、そのホテルで。何でもないですけど、キッチンとかあるとこう新婚ごっことか新婚プレイとかでなんか楽しめたりするんじゃないですか。よくわかりませんが、
それやっぱりそうするとお客さん来てもらおうと思って作ったんでしょうね、まあ、あのそれがうまくいくこともあればいかないケースもあると思うんですけど、
インターチェンジの、あ、そうそう、インターチェンジの脇とかに、ね、あの店ができるのやっぱりそこに来やすいから、あの人がたくさん来るからっていう、その駅前に立つからと同じ理由で建てられてるって考えてよろしいんでしょうかね。
あのもともとそのホテルってあのモータリゼーション、あの、はい、自動車がこう来るのに沿ってこうできてきてる歴史があるわけですね。でそうすると、まあ、高速ができてなんたらっていうような中でインターチェンジっていうのが非常に大きなドライブする若者たちが、うん、でエリア的にも良かったし、すでにそこに出来上がってたっていうことでインターチェンジにたくさんのホテルがありますけれどもね。
こんな質問もあるんですけど、ちょっとあの答えられるか分かりませんが、あのスパイクシューさんという方ツイッター上で、はい、廃業したラブホテルが、はい、は何に転用されるケースが多いんでしょうかっていう。
転用難しいですね。私も今、うん、あの自分のテーマは、まあ、ラブホテルの流動化、まあ、売買の、はい、まあ、活性化みたいなところと、うん、あと跡地の有効活用提案なんですけれども、うん、跡地っていうことはもうラブホテルとしても営業が継続しづらいところを、うん、まあ、どうするか、今のお話で廃業した、うん、とても何かこう見てると倉庫がいいのかな、まあ、介護施設がいいのかなとかいろいろ思い浮かぶんですけれども、うん、現実は、これがいいっていうのはなかなかないです。ただ一部その駅前のあたりで、うまくいったケースだと、女性が、暮らす、ワンルームマンションっていうのとかね、そういうのでちょっと話題になってるようなところがありますね、
うんうんうん。でまあ、あのやっぱりそこの立地条件などさまざまな形で廃業していくということもあるので、うん、まあ、一筋縄ではやっぱり転用というのは難しいけれども、個別のケースによるということになるんですね。
そうですね、テーマにはなってくると思いますね。これからやっぱり淘汰されてくるホテル多くなりますのでね、うんうん。
この方はですね、千葉県松戸市のカレーに醤油さんなんですが、私のしているラブホパチンコ屋さんになってました。風営法改正で、まあ、廃業するところも出てくるのではないでしょうかって質問もね、来てます
けど。やっぱり今回改正をしてということで、まあ、いろいろな不況とか、さまざまな課題があると思いますが、そろそろお時間が近づいてきたので、お二人にですね、今後、まあ、ラブホテル営業といったものが、まあ、どのように、あの、実態的に、それから、まあ、理想的にでもいいんですけれども、変わっていくのかということをちょっとお伺いしてみたいんですが、じゃ山内さんからいかがですか、
ね。そうですね、理想的に、まあ、あの、一代限りとはいえですね、あの、まあ、これからラブホテルの営業を続けていけるわけなので、まあ、そうするとニーズとしてあるわけですね。あの、対面しないで使用したいという、うん、利用したいという、うん、だそういうところに関して言うと、とてもそのラブホテルっていうものは貴重なものだと思います、うん、だから既得権を守りながら営業を法令遵守でやっていかれるということと、うん、まあ、そうじゃない業態、まあ、いわゆる旅館業だけでやってるホテルもそうですけど、少し、転換して、まあ、シティホテルでもない、あのビジネスホテルでもないという新しいような形 の、はい、あのホテルも出てきてますよね、うん、でそういうものがどんどんこれからまた、あの、立ってくるっていうような、うん、あの楽しみもあるし、うん、で私どもの方でその経営的なことで言うと、やはり今そのラブホテルっていうものに対して、で結構やはり世間的にね、まだこのビジネスっていうかものと認められてないようなところがあるんじゃないかなという気持ちがちょっとあるので、うん、まあ、私どもが頑張っていろんなことをやっていく中で、あ、ラブホテルで働いてみたいとかね、なんかそんな雰囲気、うん、だから私の目標はそうですね、うん、であとオーナーさんはそれぞれやっぱり、あの、各人いろんな意見があると思うんですけども、うん、私はそういうふうに思います。
ひとみさんはいかがでしょうか。
はい、まあ、あの、実際もう法令の規制というものありますからね、うん、今後、あの、まあ、この1月の1ヶ月間は本来できなかったところでも、まあ、既得権営業を認めようということでね、うん、で一時的に、あの、届け出が増えたと思うんですけど、うん、もうこれからはもう場所的にもう200メートル以内に、あの、病院とか、あの、学校とかね、あと児童福祉施設、そういうのあるところではもう 新規でも全くできませんので、うん、だからこれから増えることはないと思うんですよね、うん、だからある意味あの1月に無理してでも届け出出したところは、まあ、結局自分たちのそういう、ね、利益をある程度、ねうんうん、このまま、継続することはできるのかなと思いますけどね、うんまあ、あと今後ですね、まあ、一応先ほどの二者択一というふうにお話ししましたけどね、はい、とりあえずちょっとわからないから届け出だけを、ね、出してみようというそういう、ホテルも結構あったわけなんですよね、うんうん、でメリットデメリットをこういうふうに、ね、比べながら今後、ね見ていってもしあまりメリットがないようであればその4号の、ね、届け出を、まあ、それを取り下げるということも可能ですのでね、逆にそういう取り下げて普通のビジネスホテルに転換していくところも増えてくるんじゃないかなと思いますよね、
うん今はまあ様子見の状況で、まあ、ルールが変わったのでそれにどう適応しているか探ってるんだけど、まあ、短期的にはそれにはまあ決着がつくだろうと、ただその山口さんの話だと長期的にまあそれに適応した上で、うん、その上でビジネスをしていこうっていう人たちが必ず出てくるだろうから、うん、それによってまあ新しい面白いものも出てくる可能性はあるよという、うん、いうことですよね、
はいうんゲストは行政書士の瞳純一さん、そしてラブホテル経営者向けにコンサルタント業務を行っていらっしゃる株式会社ハートトラストウィン代表の山内和美さんをお迎えして、ラブホテル業界どうなっているのか伺ってきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 D.I.G. Dig